いらっしゃいませ。スナックカナへようこそ。私がこの店のママ、すっかり元気になって帰ってまいりました、水谷香奈です。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるからゆっくりしていってくださいね。では今夜の二人の出会いに乾杯。はい、ありがとうございます。そうですね、もう本当に世の中のいろいろな方に感謝の気持ちしかない今日この頃です。はい、本当に皆さんありがとうございます。本当に今なんて言うんですか、コロナの感染者の人数って公になっていませんけれども、お医者さんも言ってらっしゃいましたけども、第9波すごいことになってるっていうふうに言われてますので、もう本当に皆さん気をつけてくださいね。ワクチン打っていても感染しますし、ただワクチン打っていれば軽症で済むっていう場合もありますし、何がいいとか何が悪いっていうのはないと思うんですけれども、もうとにかくできることは感染対策ですね。今電車乗っても結構もうマスクしてない人半分以上になってきました。ラッシュの時間帯はまだマスクしてる人の方が多いと私は思って見てるんですけれども、時間外して電車に乗るとマスクしてない人の方がもう今6割7割ぐらいかなって私は思って見ております。もうとにかく、できれば、人がいっぱいいるところはマスクするのと、あと手を洗う、消毒する、うがいする、もうこれが基本なのかなというふうには思っております。はい、助け合っていきましょう、これからもね。というわけで今回のテーマはこちらです。お米料理の話。私今回コロナに感染したのは2回目なんですけれども、前回の時も食欲だけは落ちなくって、で自分で作ることはできないので、お弁当取ったりして焼肉丼とかね、焼肉弁当とか取ってたことを思い出しました。今回も全然食欲なくならなかったので、割と牛丼買ってきてもらったりいろいろしてましたね。はい、お米料理ということで、いただいたメールをまずはご紹介いたしましょう。こちらはラジオネーム M さん、福井県にお住まいの59歳の男性からいただきました。ありがとうございます。こんばんは、かなママさん。お米料理の話。かなママさんは日本各地の有名なお米料理、名物は食べたことありますか？秋田のきりたんぽ。北海道名物イカ飯。宮城県のはらこ飯。愛媛県のたこ飯。兵庫県のかつ飯。山形県のうこぎご飯、これ知らない。福井県のカニ飯。それからかなママさんが以前海外旅行の旅先で食べて美味しかったお米料理はありますか？例えばガパオライスとか。イメージですが、海外のお米料理は日本各地のお米料理と比べても味的にはいまいちだと思いますが、かっこ笑いといただきました。そうか、きりたんぽもお米料理に入るのか。なるほどね、鍋っていうよりもお米料理なのかな。ね、北海道名物イカ飯好きですよ。ここに紹介していただいた山形県のうこぎご飯、うわ、調べてくればよかった。うなぎご飯じゃなくてうこぎご飯、なんだろう。山形名物って言ったら何、さくらんぼとかですもんね。うこぎご飯でもどっちかっていうと山の幸系なのかな。おお、ちょっと調べてみよう。うこぎご飯って初めて聞きました、山形。そうですか。そうですね、旅先で美味しかったもの、以前バリに行った時に、バリの 結構こう繁華街の若者が集う居酒屋っていうかお店で、すんごいこうなんだろうな、美味しそうな匂いは漂ってくるんですけど、光の少ないお店だったんですね。本当になんかろうそく灯してるみたいなぐらいの明かり加減で、で注文して自分が食べるものもなんかこうよく見ないとなんだかよくわかんないみたいなお店で、でそこで食べたあれなんだろう、お米料理、ちょっとこう本当ガパオライスっぽい味でしたけども、とっても美味しかったのを覚えています。でね、向こうのお米って細長い感じ、タイ米みたいな感じかな、細長いだ、そんなお米としては美味しくないんだけども、食感はやっぱりちょっとこうパサつき加減が、それが美味しいみたいな感じだったんですね。でそこで夜食事をした後に、次の日にお昼、日中にまたその通りを通って、あ、ここ昨日ご飯食べたとこだよねって言って、ちょっとこう覗いたら、その前の晩は真っ暗だったんだけど、日中は明るいじゃないですか。でちょっとこうよく見たら、ものすごいハエがすごくて、なんかもうその料理にたかってる感じ、うっす、私昨日ここで食べたんだってショックだったのを今思い出しました。なんか何ですか、見えないって幸せなこともありますよね、知らぬが仏みたいな。はい、わ、こんなにハエたかってる店だったんだっていうのを今思い出しました。まあでもお米料理、やっぱりお米は日本が一番おいしいなって言いながら、私実を言うとお米の味ってあんまりよく分かってなくて、いやそりゃおいしいっていうお米と、うわこれなんだまずいっていうのは、私の場合炊き方なんですよね。柔らかくてぐちゃぐちゃしてると、もううわもうまずい、無理ってなるんだけども、だいたいちょっと固めに炊いてあると何でも私はおいしくいただいちゃう。だから、お米の味っていうのがね、あんまり私分かってないんですよねと自分では思っています。だからお米は、そうだな、硬ければ好きみたいな、そんな感じですか。まあ、そういう意味で言ったら、お蕎麦も私硬ければ好きだし、うどんも結構こうシコシコ系が好きだから、博多のうどんって煮込んで柔らかくなるんですよね。あんまりこう博多のうどんって美味しいっていう人もいるけど、私はもっと硬けりゃいいのになって思うし、スパゲッティも硬ければ好きだし、そんな感じかな。あと味がわからないのって、うなぎはもうほぼ全部美味しい。でもたまにこう焼き方がむにゅるってなってるうなぎはダメなんですよね。あと味わかんないの、コーヒー、そうだから、うなぎはたまにうなぎに詳しい人が、ちょっとこの皮の生臭っぽさがいいんだよねみたいなこと言う人もいるんですけれども、それもよくわかんない。生臭いのはあんま好きじゃないあとはコーヒーも味わかんないですね。コーヒーは濃ければ好き、薄いといまいちだし、あと酸っぱいコーヒーはあんまり好きじゃない。苦くて濃いコーヒーだったら何でも美味しいと思う。まあそんな感じですか、私の舌というのはね、大したことありませんよ。もう全て好きか大好きかみたいな、そんな感じでいつも食事をいただいております。はい、そんな感じでお米料理の話は終わりまして、次回は夏の過ごし方2023、皆さんの今年の夏の過ごし方を教えてください。うかうかしてるともう夏はすぐ終わってしまいますよ。4年ぶりに開催されるふるさとのお祭りを見に行きますとか、一人キャンプに行きましたとか、涼しい図書館で読書三昧ですなど、何でも結構です。夏の過ごし方2023お寄せください。アドレスはかなままjoqr.net、 kanamama@joqr.net です。お待ちしております。あら、もう閉店の時間。 そろそろ店の裏で飼っている猫の春が、お隣さん木曜日出演の高山克美さんがママの黒目はすごく大きいと話していたのを聞いて、まじまじとママの目を見る頃だわ。そう、高山さんは人が見ないところを見てるなと思ったんですけれども、私ね、実を言うとあの朝ってカラーコンタクトはしてなかったんですけど、ちょっとね黒目の縁がはっきり見えるようなコンタクトはしてたんですよ。だから後から考えて、高山さん鋭いとこ見てんなっていう風に思いました。はい、そんな感じです。いや、うかうかしてると本当にね、いろんなところを見られていますな。油断してはいけません。では最後にママの今夜の独り言。そうですね、元気な時も元気じゃない時も、まずはアルコール消毒かな。